第一ペテロの2章の6節をお開きください。昨年の12月に結婚しました平和人君と由紀子さんが先週新婚旅行に行って帰ってきました。まあ、お土産に皆さんに新婚さんの甘いこのチョコレートを先週の礼拝後に、皆さんいただいたと思いますが、実を言うと、その旅行には不思議な裏話がありまして、本当は、社員旅行だったんですね。で、ゆき子さんが、弁護士事務所に勤めてまして、1年前にその事務所で、10年ぶりでしょうか、景気がだんだん回復して、社員旅行でもそろそろやろうかということで1年前に計画をして、で家族も、この機会だから誘っていいって話になりまして、和人君がそれに乗っかりまして、それで急いで結婚したわけではないんですけども、それ前から決まってたことで、僕も連れてってということ でそれで行くことになったんですね。ところが出発数日前になって、その事務所の方が急に忙しくなって、で社員さん皆さんもう先生はじめちょっと無理だということで急遽キャンセルになったんです。で、由紀子さんだけ行ってきなさいということで、この先生が気前よく三つ星ホテルのこの食事券まであげてですね、二人で行ってきなさいということで急遽社員旅行が、新婚旅行に変わったということなんですよね。神様本当時々このサプライズなプレゼントをなさる方で、二人の行き先はイタリアでした本当に驚きなんですけど、不思議な神の働きですよね。イタリアといえば有名なのがあのピサの斜塔ですけど、あの斜めになった建物で高さが55メートルぐらいあるようなんですけど、傾斜が 3.99 度あるようですね。で、傾いた原因は、南側の土質が柔らかくて、年月が経つうちにだんだんこの南側に傾いてきたようなんですけど、その塔の前で2人、和人君と由紀子さんがジャンプをした写真を撮っていました。あのピサの斜塔が、2人のジャンプ姿を見て何してんのかなと、さらにこの傾いたようなんですけど笑っていいとこですよねさあ、前回の話なんですけど、ペテロ、彼は建物に例えて私たちキリストを信じた者の特権について教えました。神はご自分の家をこの地上にお建てになりました。もちろん永遠の住まいは天の御国にあるわけですが、その天の御国に私たちを招くために神はご自分の働きをこの地上でなさるわけで、その神の家をお建てになる、それが神の教会であるわけです。教会は神の建物、神の家です。神の家である教会の土台は生ける石であるイエス・キリストです。イエス・キリストは死人の中からよみがえられた生ける石として神が据えてくださいました。そしてキリストを信じた私たちも生ける石とされた特権に預かるわけですね。私たちは滅びるものでしたけれども、イエス様が復活されることによって私たちも共にそこに預かり、そしてイエス様につながられることによってイエス様と同じ性質に似せられて、互いに組み合わされてこの神の家が建てられていくわけです。絵が見えるでしょうか皆さん。大きな土台石があるわけですよね。イエス・キリストがそれであるわけです。私たちはこの世から救われて生ける石として、皆それぞれ違う形なんですけれども、神がそれを組み合わせて立て上げてくださるわけですね。で、今日の箇所でペテロは引き続き私たちの特権とまた役割について、教えています。2章の、6節のみをまず一緒に朗読したいと思います。ご一緒にどうぞ。なぜなら聖書にこうあるからです。見よ、私はシオンに選ばれたし、たっとい礎石を置く。彼に信頼する者は決して失望させられることがない。ここでペテロはなぜイエス・キリストが神に選ばれたたっとい生ける石なのかを説明しています。彼はすでに4節で キリストは神に選ばれた尊い生ける石ですと言いました。キリストが教会の土台となる生ける石であるというのはペテロのアイデアではありません。誰のアイデアなんですか？神ご自身ですね。神がキリストを教会の土台としてお立てになりました。何を根拠に神がそのように定めたと言えるんですか？ペテロはここで何と言ってますか？なぜならと言ってます。なぜなら聖書にこうあるからです。という聖書にこうあるからです。聖書は神の言葉です。私たちの信仰の基盤はこの聖書にあります。その聖書によって神がキリストを教会の土台として定めたことをペテロはここで証明しています。彼はもともと漁師でした。しかし今は立派な聖書教師となっています。なぜですか？最高の教師であられるイエス様のもとで彼は直接学んだわけです。まあ学んだとは言っても机に向かって学んだわけではありませんでしたね。イエス様のそばに彼はいたわけですよ。イエス様が行くところどこにでも彼は行きました。イエス様のそばを歩き、共に歩き、イエス様と共に食卓を囲んで、そしてイエス様の人格に彼は直接触れるわけです。頭だけの理解ではなくして、彼は心がキリストにつながる。イエス様の心が彼の心となる。イエス様の思いが彼の思いとなる。イエス様の行くところどこにでも彼はついていったわけです。その実際の生活の中で彼は直にイエスキリストの影響を受けて育っていくわけです。で、3年半彼はイエス様の言葉をじっと聞き続けて、心にイエス様の言葉を彼は一つ一つとどめていく。そしてイエス様が天に昇られた後は約束の聖霊が下って、彼を聖霊が教え導きました。聖霊は神の霊、三位一体の三位一角なる方で、キリストの御霊、聖霊が、約束の聖霊が下って、じゃあ聖霊はどのように彼を教えたのか、聖書を通してであるわけですね。聖霊は私たちに神の御言葉を思い起こさせます。聖霊は私たちに御言葉を思い起こさせるだけではなくして、神が何を教えておられるのか、聖書が何を教えておられるのか、その真理の言葉を理解するように助けてください。その聖書は神の家、教会の土台について何と教えているのか、ペテロはここでイザヤ書の28章の16節を引用して説明しています。見よ、私はシオンに、私とは父なる神のことです。シオンとはシオンの山のあるエルサレム、シオンは恵みの象徴です。そして選ばれた石とは選ばれたもの、メシアの呼び方の一つでした。たっといとは価値がある、価値があるだけではなくて最高の栄誉ある地位という意味も含んでいます。礎石とは言うまでもなく建物の土台になる大切な石のことです。当時の建物は、家は石造りの家、石造りの建物でした。その建物の礎石、土台になる石はとても重要で、建築家はまずその揺るがないしっかりとした石を探して、それを検査して、そのしっかりとした土台をまず据えるわけですね。その石を今度は基準にして、寸法や角度が測られて、いろいろな石をその上に持ってきて、積んでふさわしいのをそこにどんどん組み合わせて立派な家を建てていく。同じように神は最も賢い建築家としてこの地上にご自分の家をお建てになりました。それが神の家である、神の教会です。で、まず土台を据えるわけですけれども、それは神が検査して、神の基準に見合ったしっかりとした土台、 尊いもの、最高に良いもの、最高の地位のあるもの、傷のないもの、揺るがないもの、常しえに変わらないもの、神の基準からしてふさわしいものを据えるわけですね。それが神が選ばれた礎石です。その方がイエス・キリストですから、教会はイエス・キリストが土台となるわけです。この方以外に教会の土台はありません。神が定めた土台はこの方だけなんです。ですから私たちの信仰の土台は個人的にもそうですけど、教会としても全ての教会、歴史の中にたくさんの教会ありました。今もあります、今後もあります。教会の土台は人ではなくイエス・キリストご自身であり、この方の教えにあります。この方の教えに聞いて従い、そして立て上げられていくのが神の教会なんです。この方の教えからずれてしまうと、もはや神のものではありません。教会という名前がついても、それは神の教会ではありません。神が定めた礎石に従って積み上げられていく、組み立てられていく、それが神の教会であり、この方は神が選ばれたメシア、救い主です。尊い方、最高の価値ある方です。最高の地位ある方です。生ける石なんです。死人の中より復活した方です。ですからここで彼に信頼するものはってあります。彼っていうのはイエス・キリストのことですね。イエス・キリストに信頼するものは失望をさせられることがありません。で、ここはイザヤ書の28章の16節の引用といったわけですけれども、そのイザヤ書にはこう書かれてるんですね。これを信じる者は慌てることがないと書かれてます。慌てることがない、建物の土台がしっかりしていれば、揺るぎないものであれば、その上に建てられる建物は安心です。私たちもイエス・キリストを人生の土台に据えるなら、信頼するなら、失望させられることはありません。いろいろな問題が起こります。家庭において、職場において、人間関係において、経済的なこと、病気のこと、さまざまなことが私たちの生活の中には起こるわけですが、いろいろな問題が起こったとしても、一瞬慌てたとしても、主に信頼しているのであれば、私たちは慌てません。慌て続けることはありません。またどんな迫害があったとしても、一瞬ひるんでしまうかもしれませんけど、主に信頼しているのであれば、私たちは強くされていきます。なぜですか？キリストは死んでよみがえった方だからですね。イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも変わることがないお方です。今も生きて働いておられる方なんです。私たちは不安定な時代に生きています。何を頼っていいのかわからない。昨日まで大丈夫なものが、今日はそうではないことがたくさんあるわけですね。今まで自分が土台にしていたものを、私たちは再度吟味する必要があるわけで、私たちが据えなければならない土台はイエス・キリストなんです。あなたの土台は何でしょうか？それは揺るぎないものでしょうか？永遠に続くものでしょうか？聖書はイエス・キリストは生ける石だと証明しています。神が据えられた土台の石です。ですからペテロはこの手紙でまず進めたわけですね。主のもとに来なさいという。主は生ける石です。あなた方もこの方を信じてこの方のもとに来れば、その生ける石の上に積み上げられる生ける石なんです。神の家で築き上げられなさい。これは聖書に書いてある通りです。この方に信頼する者は決して失望をさせられることがありません。そのように聖書を通して彼は励ましました。従って7節、より頼んでいるあなた方にはたっといものですが、より頼んでない人々にとっては、家を建てる者たちが捨てた石、それが石杖の石となったのであって、8節一緒に朗読します。つまずきの石、妨げの岩なのです。彼らがつまずくのは御言葉に従わないからですが、 またそうなるように定められていたのです。先日教会のある方が義理のお姉さんから、あんた仏壇に手合わせなさいで線香を渡されて、こう線香を突きつけられて、この線香を立てなさい、そのように強く迫られた話を聞きました。皆さんならどうするでしょうか。でこの方はまあすぐに柔らかく答えて、お姉さん、私クリスチャンなの知ってますよね、もう前からずっと説明してるんですけど、クリスチャンは誠の神様以外拝まないんですよ、私も以前は同じようにしてましたけど、まあ、知らなかったからそのようにしてましたが、今はもう聖書を知って誠の神様がどういう方か知って、ですから神様以外拝むことは私にとってはできないんです。でもその他のことはたくさんします。私お手伝いするし、まあ、食事も作るし、掃除もするし、洗濯でも何でもします。でも誠の神様以外は拝まないんです。そのようにまあ柔らかく賢く答えたそうです。またある、まあ、年配の方は昨年、まあ、娘さんたちに連れられて教会に来て、信仰を明確に持たれて洗礼を受けました。で洗礼を受けた後からきっぱりともう仏壇を拝むことを自らやめたということを聞きました。本当にキリストを信じたら人は変わるっていうことが、この二つの話を聞いてまた思わされたわけですけど、まあ、ある人たちはなぜクリスチャンは仏壇を拝まないのか。仏壇を拝むならキリストも信じるのに、仏壇も信じてキリストも信じるのに、そこだけどうにかしてくれないかという、まあ、いう人たちがいるわけですけども、まあ、譲れるものと譲れないものとがあります。私たち多くのことを譲っていきます。また譲らなければならないことがあります。ただ礼拝する方は誠の神だけしかいません。以前は私たちも普通に仏壇を拝んでいました。なぜなら親からの教えですよね。親が教えたことをそのまま小さい頃からずっと聞き続けるわけです。でその親はどこから聞くかというと、その親から聞くわけです。でその親も親から聞いて、親も親なって、親なんですけど、じゃあその親どこから聞いたんですか。結局元を正せば中国から来るものなんで、中国の教えを自分たちの教えとして、沖縄の宗教だ、これが沖縄のしきたりだというふうにしているわけです。でも死んだ後神に人はなれるんでしょうか。人が作った仏壇に位牌に人が住むんでしょうか。自分も死に打ち勝てなかったのに、どうして死んだ後生きているものを守ることができるんでしょうか。まあ気持ちはわかりますけれども、よくよく考えていくと、まあ矛盾だらけですが、それは人は真剣に信じているから、まあ不思議ですよね。教えっていうのは小さい頃からずっと聞き続けることはそのように刷り込まれていくわけで、それを否定されることが自己を否定されたように感覚に感情的になってくるわけです。でも私たちも以前同じことをしていました。でも今はしません。なぜですか。真理を知ったからですよね。私たちは以前は知らなかったわけです。誠の神はただ一人だということを知りませんでした。でも今は知ったわけです。で世界を作られた創造主だと知りました。以前はたくさんの神々がいて偶然にできていくものだと思っていたわけ。そのように教え込まれました。仮説をそのまま信じていくわけ。で人は皆罪人だと私たちは知りました。罪からの救いが必要だと知りました。そのために神が私たちを愛して救い主を使わしたことを私たちは知りました。何を通して知ったんですか。真理の言葉ですね。真理の言葉何ですか。この世界を作られた神が発した言葉です。どこにあるんですか。皆さんの手元にある聖書がそうです。聖書は救い主が来ます、そのように書いてあるのが旧約聖書です。 ですからこんな分厚い聖書なんですけど私たちを救う救い主が来ますよ、それを書いているのが旧約聖書なんです。ですから来る予言がされる、予告されるわけですよね。神様が救い主を送るよ、全ての人を救う救い主が送られる、これが旧約聖書です。細かくその予言のことが書かれています。新約聖書は何ですか？その救い主が来ましたという。旧約聖書は皆さん簡単に言っちゃうと来ますということ。新約聖書は来ました。それが成就したことが新約聖書なんです。神の約束はまずユダヤ人たちに与えられました。救い主を使わす約束でした。しかし彼らの中にも信じる者と信じない者とに分かれました。そのことをここでペテロは言ってるわけですね。キリストを信じる者、より頼んでるあなた方にはたっとい者って言ってます。信じる者にとって、より頼む者にとって、キリストを信頼する者にとって、キリストはたっといお方です。しかし信じない人、より頼んでいない人にとってはどうですか？キリストは全く無価値に思うわけです。意味がない。価値がない。だから価値がないから信じないわけですね。拒むわけです。捨てるわけですよ。で、ここでペテロはキリストを拒むそのユダヤ人たちのことを、詩篇の118編の28節の、118編の22節を引用して、言ってます。家を建てる者たちが捨てたいし、それが礎の石となったとそこには書かれています。家を建てる者たちとはユダヤ人指導者たちのことです。彼らは神から任されました。でもこの方が来た時、救い主が来られた時、彼らは自分たちの宗教の計りで検査した結果、イエスはキリストではない。そのように結論付けたわけです。私たちには無価値である。いらないという。だから捨てるわけですね。そして捨てて、異邦人に引き渡して、異邦人の処刑方法である、いわゆる十字架で彼らを殺したわけです。人の目には捨てられました。しかし、誠の建築家である神の目には、選ばれたたっとい生ける石でした。キリストは死者の中からよみがえり、礎の石になりました。ユダヤ人の指導者たちにとって、イエスキリストはここにあるようにつまずきの石、八節ですね、妨げの岩、これはイザヤ書の8章の14節15節の言葉です。彼らにとってはつまずきの石でした。妨げの岩でした。彼らは自分たちがキリストを信じない、キリストに来ないばかりか、来ようとする人たち、救われたいとする人たちまでもつまずかせて妨げとなりました。なぜ彼らはつまずいたんですか？ペテロは何と言ってますか？八節に、彼らがつまずくのは御言葉に従わないからですと言ってます。またそうなるように定められていたのですと。彼らには選ぶ権利が与えられていました。信じることも拒むこともできる自由です。しかし神はあらかじめユダヤ人たちがどう応答するかも知っておられました。ですから結局彼らの不従順、従わない、不信仰、信じないことが彼ら自身をつまずかせる原因です。神が自分を選ばなかったから自分は信じなかったという言い訳はできないわけですね。神は全ての人を救いに招いておられます。あなたも招かれています。主のもとに来なさい。私のもとに来なさい。イエス様は繰り返しそのように人々を招いて、今も招き続けておられます。その招きに対して、あなたはどう応答しますか？どうぞキリストのもとに来 来てください。そうすればあなたも救われます。神はあなたを愛しておられる。これが聖書のメッセージなんです。9節ご覧ください。しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。ここで再びペテロはキリストを信じた私たちの特権と務めについて教えています。この9節の約束はもともとはユダヤ人たちに対して神が約束されたことでした。出エジプト記の19章の5節6節にはこう書かれています。今もしあなた方が誠に私の声に聞き従い私の契約を守るならあなた方はすべての国々の民の中にあって私の宝となる。全世界は私のものであるから、あなた方は私にとって祭司の王国、聖なる国民となると書かれています。イスラエルは祭司の王国、聖なる国民として神が選ばれた民です。また申命記の7章の6節にはこう書かれています。あなたはあなたの神主の聖なる民だからである。主の聖なる民だからである。あなたの神主は地のすべての国々の民のうちからあなたを選んでご自分の宝の民とされた。さらにイザヤの43章の21節にはこう書かれています。私のために作ったこの民は私の栄誉を述べ伝えよう。私のために作ったこの民は私の栄誉を述べ伝えようとあります。このようにイスラエルは神の選びの民でした。イスラエルは聖なる国民でした。イスラエルは神の民の宝でした。イスラエルは神の所有とされた民でした。神が彼らを選んでそのように分けておられました。約束を与えました。しかし彼らは約束の方が来られた時どうしたんですか。この方を拒んだわけです。捨てたわけです。異邦人に引き渡しました。十字架で殺しました。それで彼らへの特権が教会に移されました。とは言っても神はイスラエルを見捨てたのではありません。また教会の立場がイスラエルに変わるものでもありません。神の約束は変わることはありません。神は憐れみ深い方です。約束されたことを実現される方です。将来神の約束に従ってイスラエルに憐れみが示されます。イエス様が再び戻って来られるとき、そのことが実現します。彼らはまだ救い主は来てないと思っているわけです。今もそう思っているわけです。やがて来られると彼らは待ち望んでいるわけです。一回目は彼らは拒みました。でも再び来られるときに彼らは自分たちで差し通した方を見るわけです。神の約束は変わることありません。その時主を信じる者は主のもとに帰ります。神はご自分の民をご自分のもとに引き戻されます。今は私たち教会への恵みの時代なんです。皆さん、私たちは約束はなかったわけです。神を知りませんでした。でも神は初めから私たちも覚えて隠しておられたわけです。終わりの時代にその教会を神が生んでくださいました。教会に特権が与えられました。教会に与えられた特権とは何ですか。ペテロは何と言ってますか。あなた方は9節、 選ばれた種族ですと言っています。選ばれた種族とは神が私たちを選んでくださったということ。王である祭司とは王であるキリスト、王であるキリストに仕えるものとされたということ。また王であるキリストと共に治めるものとされたという両方の意味を含んでいると思われます。聖なる国民とはこの世から性別されたという、私たちはこの世に生きてますが、もはやこの世のものではなく神のものとされました。この世から分けられた、性別されたものです。そして神の所有とされたとは、神が贖いの代価を支払って私たちをご自分の所有とされた、ご自分のものとされたということです。ですから私たちは代価を支払って贖われたわけですね。イエス・キリストの尊い血が流されました。神は高価な支払いをしてくださいました。私たちはそのことに対して応答する必要があるわけで、ですから贖われた私たちは贖ってくださった神の栄光のために生きるべきなんです。神が私たちを選んだ目的は何ですか。ここでペテロは神の素晴らしい御業を述べ伝えるためですと言っています。神様はたくさんの素晴らしい御業をなさいました。一番大きな御業は何ですか。私たちの罪を贖う、贖いの代価を支払ってくださったわけです。十字架に一人子をつけてくださったわけです。私たちの罪のためにイエス様が死んでよみがえられました。このキリストを信じる者は誰でも救われる、これが福音なんです。イエス様を全世界に出て行って全ての作られた者に福音を述べ伝えなさいとマルコの16章の15節で命じられました。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人全ての人にとって救いをさせる神の力なんです。私たち以前は闇の中にいました。9節にありますね、闇の中からってあります。闇の中から、闇にいましたけれども、闇というのは霊的に無知であったという、霊的なことを知りませんでした。誠の神のことを知りませんでした。その地域がなかったわけです。聞いたことがありませんでした。救い主のことも知りませんでした。で、霊的な無知だけではなくして、私たちは闇というのは道徳的に何が良いことで何が悪いことかを知らなかったっていうこと。知ってはいても良いことをする力がありませんでした。闇の中にいますから、神も知らない、救い主も知らない、罪を持って生まれて何が良いか悪いかわからない、分かってても良いことをする力がない。ですから何をするんですか。自分のさまざまな欲があるわけです。生まれながらに教えられてないのに、私たちはそのさまざまな欲に従って好き勝手なことをしてしまうわけです。で、このまま進んでいけば神の裁きに遭うこと、永遠に滅びに遭うことさえも私たちは知りませんでした。闇でしたから、霊的に無知でしたから、良いことをする力もありませんでしたから。しかしその闇の中から光の中に入れられたっていう、霊的に無知でしたが霊的な知識を持ったわけです。誰がそのようにしたんですか。私たちが求めたわけではなく、光なる神が私たちを光の中に招き入れてくださったわけです。神の言葉は真理の言葉。私たちはその真理の言葉を聞いて、福音を聞いて、神がどういう方か知りました。神がただお一人であること、創造主であること、私たちを愛しておられることを知ったわけですよね。聞かないとわからないわけです。神の言葉である聖書を通して私たちは神がどういう方であるか知りました。そして神が私たちを愛してキリストを使わせてくださった、このキリストを信じる者は救われる、罪が許される。そのことを聞いてキリストを信じて 光の中に入れられました。すなわち神のことをされました。ですから今はその救ってくださった神に対して清く生きること、互いに愛し合うこと、それが神に喜ばれることであることを聖書を学ぶことによって私たちは知っているわけです。また私たちだけではなくして、全ての人にこのイエス・キリストが救いが必要であることを、また神が全ての人がキリストを信じて真理を知ることを望んでおられることを私たちは知りました。ですから時が良くても悪くても全ての人に福音を述べ伝えるわけです。それは私たちを罪から救ってくださった神の御業が褒めたたえられるためです。最後に十節一緒に朗読します。はい、あなた方は以前は神の民ではなかったのに、今は神の民であり、以前は憐れみを受けないものだったのに、今は憐れみを受けたのです。私たちは以前は神の民ではありませんでした。約束を受けていませんでした。しかし今は神の民とされました。以前は憐れみを受けないものでした。しかし今は憐れみを受けたものです。憐れみとは罰を受けて当然であるものがその罰を受けなくて済むことです。私たち生まれながら自分の罪の上に神の前に立った時に罪がありますから、当然その罪の刑罰を受けるものでした。聖書は私たちは皆生まれながら神の御怒りを受けるものであるとエペソの2章の3節に書かれています。しかし神は憐れみ深い方です。豊かな憐れみを私たちに示してくださいました。そして神は愛の方です。その愛を示してくださいました。一人子を使わせてくださいました。私たちの罪の身代わりとして一人子が十字架で死んでくださいました。罪のない方ですから十字架にかかる必要はありませんでした。しかし私たちの罪の身代わりとしてその刑罰をイエス様が全部受けてくださいました。何のためですか。私たちがこの方を信じて罪から救われるためです。最後に第2コリントの5章を開いてメッセージを閉じていきたいと思います。第2コリントの5章をお開きください。私の聖書では351ページです。5章です。少し私が皆さん開く間読んでおきますね。17節から、誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去ってみよ、すべてが新しくなりました。キリストを信じたもの新しくされました。これらのことはすべて神から出ているのです。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。すなわち神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、違反行為の責めを人々に負わせないで和解の言葉を私たちに委ねられたのです。こういうわけで私たちはキリストの施設なのです。ちょうど神が私たちを通して懇願しておられるようです。私たちはキリストに代わってあなた方に願います。神の和解を受け入れなさい。読みたいのは21節です。ご一緒に読みます。はい、神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。神は罪を知らないイエス・キリストを私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方イエス・キリストにあって神の義となるためです。神がキリストの十字架によって全ての人に神の愛が示されました。しかし自動的に全ての人が救われるわけではありません。イエス様が身代わりに死んだからじゃあ私も救われます、そういうわけではありません。自分の罪を悔い改めてイエス・キリストを自分の罪からの救い主として主として信じ受け入れるときに私たちは罪から救われるわけです。 そして罪から救われた者は当然以前の生活と変わっていきます。神の子とされたわけですから当然変化が出てくるわけですね。私たちは以前は神の民ではありませんでした。しかし今はキリストにあって神の民とされました。以前は神の憐れみを受けないものでした。しかし今はキリストにあって憐れみを受けたものなんです。私たちが何か特別だったからですか？そうではありません。何か優れていたからですか？そうではありません。ただ神の憐れみの故です。私たちは神の憐れみによって闇の中から光の中に招かれて神の民とされました。何のためですか？この神の素晴らしい御業を私たちが述べ伝えるためなんです。神はキリストにあってユダヤ人も異邦人も全ての人を神の家に招いておられます。永遠の住まいに私たちを招いておられ、永遠の命に招いておられます。私たちはこの地上の命を持っているわけですけど、生まれたままでは入ることできません。神の住まいに入ることできません。ですから神は永遠の住まいに入れるために永遠の命を私たちに与えたいわけですよね。ですから永遠の命になる方が私たち同じ肉体を取って来られたわけです。人となって来られたわけです。この方には罪はありません。私たちの罪を全部背負って十字架で死んでくださいました。あなたの罪も私の罪もこの方が全部2000年前に背負ってくださったわけです。死なれました。代わりに裁かれたという。そのままであれば私たちの罪の処罰は終わってません。しかしこの方は神の子ですから。死人の中から罪がない方ですから。神はこの方を御霊によって死人の中から復活させてくださったわけです。ですから私たちはこの方にあって生ける望みが与えられて、神はこの方を生ける石として教会の土台としてくださったわけ。2000年間神は全ての人を招いておられます。私たち2000年経った私たちもその招きの声を私たちは聖書を通して聞いたわけで、その生ける石に私たちも生ける石として積み上げられたわけ。私たちの土台はこのイエス・キリストなんです。教会の土台もイエス・キリストで、あなたの土台もこのイエス・キリストなんです。私たちはこの救ってくださった神を賛美し、神に対して清く生きます。そして他の人に対して互いに愛し合います。キリストにあって私たちが互いに愛し合うなら、教会が愛のうちに立て上げられていきます。世の中はいがみや争いが多いわけですけど、私たちその中から救われて神の子とされました。神の民とされました。ですからそういうものを全て捨てて御言葉によって生まれたものとして私たち御言葉を熱心に慕い求めて、この生ける石を土台としてこの生ける石の上に自分自身を立て上げていくわけですよね。すなわち愛にあって互いに愛し合うなら、全ての人があの人たち本当にキリストを信じて変えられた、若い人たちも変えられた、教えは何もしなかったのに教会行くようになって食器を洗うようになった、まあ、そういうことで彼の時に若い子たちに食器洗いをやってもらおうと思っているわけですけど、頭だけではなくて実際に行動で私たちは愛を実践していくわけです。誰かのために生きていく、誰かの助けになっていく。なぜですか？私たち救われたものとして言葉だけではなくて行いを通して私たちは互いに愛し合うことを学ぶことですね。そしてまず何よりもこの主のもとに私たちは来ることなんです。ですからまだどうぞイエス様を信じてない方、今日があなたの時です。どうぞあなたもイエスキリストを信じてください。信じている皆さん、私はもう信じたから十分です。そうではありません。私たちは毎日この方のもとに来ることが必要なんですよ。毎日心を洗ってもらい、御言葉をしっかりと心の内に蓄えて神の前に清く生き、そして人々を愛していく、これが私たちの生きる目標とすべきことです。 ですよね。私たち自分の力でできません。何が必要なんですか？主に信頼することなんです。主に信頼する者は決して失望させられることはありません。自分自身を頼りにしていると一番失望してしまいますね。私はいつもそうです。私たちもはや自分に信頼しない、人にではなくして神に信頼して、キリストに信頼して、私たちは日々前進していきましょう。お祈りします。天の父なる神様、主に信頼する者は決して失望させられることはない、慌てることはない。私たちは本当に慌てることが多いし、失望することがたくさんありますが、しかし今はイエス・キリストを信じて、イエス・キリストを人生の土台、自分自身の土台としてあなたが据えるように招いてくださったこと、ありがとうございます。どうぞイエス様、私たちがいつもあなたを信頼して歩めるように、主がどうぞ私たち一人一人を日々守り導いてください。あなたの御言葉にいつも聞いて、あなたの足元に座って、私たちはあなたを求めて、主の前にいつも清く、また人々に対してあなたの愛を持って愛することができますように、言葉と行いを持って私たちが愛を実践することができるように、どうぞ主が助け導いてください。栄光が主の御名にありますように、イエス・キリストの御名を通して感謝してお祈りします。アーメン。